ポッドキャスト10分で M&A 戦略は、企業経営者と事業の皆様に役立つ M&A 番組です。経営のリアルな現場で実践するための知恵と知識をお届けいたします。
こんにちは、遠藤和樹です。白川正義の10分で M&A 戦略、白川さんよろしくお願いいたします。
はい、お願いします。
さあ、ということで今日もね、行きたいと思いますけども、はい、今日はちょっといろんな出会いがある中で、すごいこう、グローバルにも、ローカルにも広がっている白川さんなので、ちょっとその辺のね、いろんな出会いの話といいますか、そんな話をしていきたいなって思ってるんですが。
まあ、その、でかいといえば、世界のグローバル企業、これ名前言っちゃうと、みんな知ってるっていう、この前東京駅のデジタルサイネージが、全部その会社だって言うぐらい
のグローバル企業。それでも分かっちゃいそうですけど。
いや、でも東京でしたっけ、失敗あるから大丈夫でしょ。そこの、まあ、世界の企業だから、そのグローバル企業の日本法人の方で、で、日本のそのいいものをどういうふうにこうしっかり残していくかっていうことに問題意識を持ってくださっている、まあ、だから MA 戦略をやってる舞台っていう表現でいいのかな、の方がこのポッドキャストをずっと聞いてくださってて、
ここなんですね、
そうで、非常に財団の考え方にね、共感をしていただいてて、
グローバル企業がね、
で、そういう引き継ぐ、まあ、業務提携であり、後継者がいなければそこを引き継いでいくっていう対象を探さなきゃいけないんですけど、その人はミッションとして。でね、それどうせ探すなら、この財団の案件をぜひ、対象にしたいっていう、思ってくださって。
そういう流れなんですね。あ、ってことは、もう会ってるんですか？
あった。この前、お会い、オンラインですけどね。日本にいるんですけど、まあ、オンラインでお会いしたんですけど、その方が、うちのに掲載している案件の一つにね、白羽の矢を立ててくださって、で、興味がここありますっていう連絡が来て、まあ、でかい会社だから、で、片や地方の、しかもドローカルの中小企業なので、まあ、製造系の、会社さんなんですけどね、そこに興味があるっていう打診が来てね。
その、世界的な巨大な企業。
そう。
なんでっていうような、こう、出会い作りがありそうっていうところにも来てるわけですね。
ええ。で、こういうところから興味がありますっていうのを、まあ、後継者が、後継者がいないわけじゃないんですよ。そこがね、なぜ譲渡したいのかっていうのが、またちょっと、単純に後継者がいなくてっていう話ではなくて、まあ、かなり、なんていうかな、貴重な技術を持ってるんですよ。その貴重な技術を持っている会社さんが、後継者さんいらっしゃるんです、まだね。40代の、非常に優秀なご子息がおられて。で、その方は、会社を当然残して、まあ、承継するから、そういう意味では残して次世代の承継っていうことはできるんだけど、ただね、この技術を単独でこのローカルのエリアの中で守っていくのは、かなりしんどいと。だって若い人をほら採用しようと思ってもなかなか来ないじゃないですか。
なるほどね。立地的にね。
そう。なので、もう少し広い視野で、どこか資本提携をしたりね。まあ場合によったら、その方が引き継いでもらって大手の傘下に入ることも厭わないと。そこがちゃんと考え方が合うのであればね。なぜ、その技術を残して、目的はそこにあるから。
あ、でもそれほどになんか特殊な、持っている技術があって、自覚もされてるし、見る人が見るとそこの価値に気づくような企業さんなんですね。
そうなんですよ。ただニッチだから、じゃあマーケットがめちゃくちゃ広いかというと、そのめちゃくちゃでかいわけでもないんですよ。そういうのあるじゃないですか。だから本当にね、誰でもが認知してその技術大事だねっていうものであれば、うまく告知すればバーってこう広がるとは思うんだけど、そうでもないんですよ。だからね、ものすごく重要なんだけど、非常にニッチだから、知る人が知るっていう形になっていくので、ここがなかなかこう難しいところって、これ中小企業割と多いんじゃないかなと思いますけど。
いや、そうですよね。
で、それを我々が今回そういう申し出をいただいて、うちの会員がそこもね、こんな会社があるっていうのは発掘してくれて、
ほう。
これが、こういう形で表に出てこない限り相手を探すっていうことが始まらないわけじゃないですか。
確かに、ほんとそうっすね。うん。
そうそう、そういう意味じゃ今度の全国大会の医療ヒロインの藤尾さんも、そういう話題だけど。
いやいや、そうですね。ちょっともう話したいことは山ほどありますね。
話が飛びすぎるね、これ。
それはね、オクラホマというね、芸人さんなんですけどね。活動として北海道のいろんな地方の、いい価値あるものをこう、自分の名前を出さずに YouTube やってるっていう方ですよね。
うん。そう。自分を売り込みたいなら名前出した方がいいのにね。そうじゃなくて、いいものを前面に出していくために自分はバックヤードに入ってっていうね。でこの番組がいいよね。
いや、そう、あ、URL 貼っときましょうかね。あれ感動的なのでね。ぜひぜひ。この番組貼っときますので。ね、
見てほしい。涙なくしては見れない。
いや、
一つ一つの会社にやっぱり物語があるっていうのをね、それ感じるんですけど。まあ、そういうふうにでも、まあ、まさにその承継にしても、こういう会社が後継者がいなくて困ってるっていうことを、なんとか見える形にしないと相手を探すっていうことは始まらないわけですよ。
うんうんうん、
で、その会社も確かな技術を持っていながら、これをなんとか残したいんだけど、どういうふうに相手を探していくかっていうところが分からなくて困ってるわけですね。それを財団のうちの会員さんが引き出してきてくれて、サイトに載せるところまで持ってきたと。そしたらそれをグローバル企業が発見したと。
うん、
さっきの流れで財団の理念に共感して相手を探してくれてるっていう自社の成長のために、ね、方が見つけてくださって。はいはいはい、で、打診があると。
うん、
で、これをだからその若手の専務さんに、承継先を探してるところに伝えると。
うん、
白川さん、なんかこれ、間違ってると思うんで、大丈夫ですか？
どういうことですか？そんなことあるってことですか？
こんなグローバル企業がね、うん、うちのこのローカル企業に、そもそも声かけてくるはずがない。
あ、そっち、うん、
なんか勘違いしてるんで、白川さん、ちゃんとその白川さん、ここちゃんとね。
誤解を解いてくださいくらいの。
勝手に盛り上がって、わーって言ったら、あ、違いましたって言われると悲しいじゃん。
すごい温度差ですね、この。
そうそう。だから僕も、いやいや、こういう会社さんで NDM 住んで IM も当然開始し、で、向こうも、資本が国内の本社が国内じゃないから、
ええ。
国も本当は言っちゃいたいけど、言ったらあそこかってなるかもしれんから。
じゃあ、
ちょっ
とエリアぐらいにしとけばいいんですか？アジア圏とか、北、
そうね、
北米なのかとか。
そうね。まあ、これから発展著しい国になっていく可能性
が。逆に分かりにくいわ。
はいはい、まあね、そこが非常にもともとその創業者の方もね、日本に対してはすごい人型のなるの思い入れを持ってくださってる方なんですよ。
へえ。
うん、そういうか、その創業者の主催記事とかもいっぱい送ってくれて、
へー、
その人がね、
うんうんうん、
だってほら、怪しいんじゃないかって思うじゃないですか。
向こうもね、その気持ち分かってくださってるんですね。非常に相手の立場に立てる方ですね。
そう、なぜなのかっていう理由をその創業者の思いからずっとこう、かなり膨大な資料を送ってくれて、目通すのもちょっと大変なぐらいね、サイトの記事とかいろいろ送ってくれて、でもね、すごいやっぱり、あ、日本のことをすごくこう、やっぱ大事にしてるっていうのも分かり、
はいはい、
そういうところとこうぜひ提携したいというふうに思ってくださっている背景も分かり、
へえ、
うん、で、こういう技術をこうなんとか世界に広げていくようなことにまで我々は貢献できるんじゃないかっていう思いもあり、
じゃあ今あれですか、一つの案件としてこうまずはスタートして関係性作れてますけども、なんかちょっといろいろと関係をもうちょっと大きい規模でもなんかやっていこうみたいな話も出てる、
そうですね。そうなんですよ。だから単純に承継ではなくてね、その技術をやっぱりこう、うん、まあその本社があるような、これからの発展途上の国とかには特に必要になる技術なんですよ。
はい、
おそらく僕が聞いていても。
へ、
可能性もむちゃくちゃ感じるんですけど、ただ小さい会社だから、いきなりじゃあ海外に拠点出しますとか言われても、その技術をどう伝えるかみたいなこと
は、いやいや、そうですね。
整わないわけで。このあたりをどういうふうにしていくかっていうところを、まあ、これからじわっと詰めていきましょうみたいな話なんですけど。
はあ、そんな方がいらっしゃるんであれば、いつかゲストでも出ていただきたいですね。
ああ、そうですね、確かに。でもね、やっぱりこの様子を僕もこう横で一緒にこうお手伝いしながら見ていて、
うんうん、
クロスボーダーのね、M&A っていうのは、当然コロナの時は一時期ずいぶんこう、件数減ってたんですけど、
はい、
またね、少しずつ増えてはきてるんですよね。 で、出会いの機会とかがそうやって増えてくれば、海外と日本国内、それこそインアウトアウトインっていう言い方をしますけど、そういう M&A も増えてくることで、まあ、こう技術がしっかりとこう、ね、培ったものが海外にも伝わり、また海外のいいものが日本国内にもしっかり入ってきて、みたいなところは、うまくやっていければね、お互いが成長していくきっかけにはなるんだと思うんですけど。
この辺はね、なんかニューメディアみたいなところでは、一方で経営管理ビザ問題みたいな形で、
そう
日本のね、こう技術とかを海外に、
そ
もそも出すことがダメなんだみたいな、
うね、
いいか悪いかみたいなところで、パコッと話が議論が出ちゃうんで。
でもね、本当そこはでも、難しい問題があるわけじゃないですか。その、うん、リチウム電池の問題とか、そういうのがすごいやっぱりこう、中心的テーマに割となってくるところ、そこにあると思うんですけど、
うん、
やっぱ何を出していいのか出しちゃいけないのかみたいな判断っていうのも、当然やらないといけないんだけど、法律が、その、外面の問題とかもあるけれども、
うん、
やっぱり追いつかないわけですよね。このグローバル一気にこう、世の中が加速度的に変化している中で、
はいはいはい、
そこに、法律が追いつかずに、こう、歪みが生じていく。で、そこの間隙を縫ってやりたい放題やるみたいな、このやりたい放題やるっていう発想が多分おかしくて、
うん、
法律が追いついてないなら我々がちゃんとしなきゃいけないんですよ。うん、だからその技術も儲かるから今法律がないから出しちゃえっていうんじゃなくて、これは出していいのかいけないのかっていう判断はやっぱりこうしっかりとこう我々プレイヤー側がね、法律
を、ね、作ってる方にね、待ってると、守れないわけですからね。
そうだからやっぱ10年後20年後、まあもっと言えば50年後100年後の日本の在り方みたいなところをしっかり一人一人が責任を持って考えて、その上でこの技術をどこまで出すのかとか、海外にこの会社を譲渡していいのかっていうことを考えていかないと、うん、その無責任にやると大変なことになると思うんです
よ。いや、なのでどれだけの責任があるのかという、この FA だったり、うん、仲介も含めての MA 業界ですよね。この重要性を問われるわけですよね。クロスボーダーの時代だ。さあ、いっぱい売ってこう。リスト化しようって、そういう話じゃないですか。
怖い怖い。めっちゃ怖いよね。だから。
そうですけどね。
こんな売り案件ありますって海外にどんどん出していったら儲かんじゃねえかって、やりそう。怖え。
という問題意識も持ちながら、このクロスボーダーの件をちゃんと考えていくというね。そういう意味で言うと、白川さんが今まさにね、動き出しているのでね。そういった中での情報があったら、またどんどん発信していきますので、そちらの方もチェックいただけたらと思います。本当はね、もっと大型にね、いろんな、つながりが、この番組きっかけにいろいろ出ているんで、その辺もと思ったんですけど。
いや、本当ね、ポッドキャスト聞いててっていう人が本当たくさん出てきてくださってて、ありがたいなと思いますね。
でも、その方々のね、熱心さと熱量の高さと問題意識の高さとですね、
はい、
人を巻き込む力の人たちが多くてびっくりしますよね。
いや、本当です。ありがたいです。
本当に支えられてるなというところで、お時間も10分過ぎておりますので、終わりたいなと思います、はい。ありがとうございました。
ありがとうございました。
本日の番組はいかがでしたか？この番組では白川正義の質問を受け付けております。番組内の URL からアクセスして質問フォームにご入力ください。たくさんのご質問お待ちしております。